皆さんこんばんは、サバガー物語の時間がやってまいりました、時刻は7時を回ったところです、毎週この時間は、防府市あるいはサバガー流域の楽しい話題いろんな地域情報をですね、あるいは、活動している人を紹介している番組ですが、先週の7月21日山口県地方非常に強い豪雨が襲いまして、ここの FM ワッションであります防府市もサバガ流域を中心にですね、多くの被害を出しました。で、主に土砂災害浸水被害ということで、先週の番組もそうだったんですけども、番組内容を変更しまして、今日もですね、災害の情報あるいは防災に関する情報等、そしてまた今災害ボランティアの方々が地域に入っていろんな活動をしております。その辺 のお願い等も含めてですね、この番組7時55分までお届けしてまいりたいと思います。この時間お相手しますパーソナリティは防府防災ネットワーク推進会議滝本浩一、そして
はい、FM アッショイの井上範文です。
はい、ということで今週もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ま
あ他の番組でもね、随時いろんな情報を流してますが、改めてこの7時台ということで、このサバガー物語を使ってですね、今まで分かっていること、あるいはこれからちょっと気になることも含めてですね、番組をお届けしていこうというふうに思います。で、また皆さんの方で何かいろんな情報をお持ちであればですね、こちらの FM アッショイまでお寄せください。どんな些細なことでも結構です。メールアドレスはですね、info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp、ファックス番号は0835-25局の3713、25局の3713番です。今回の豪雨災害も含めてですね、皆さんのいろんなご意見あるいは情報がありましたら、困ったことでも結構ですから、FM マッショイまで、お送りください。この番組中で紹介できなかった分は別の番組別の時間にですね、また対応させていただきますので、ご遠慮なくどうぞお寄せいただければというふうに思います。
はい、
ということで約1週間が経ちましたね。
そうですね、
早かったですこの1週間。どうでした？
どうでしょうか。我々としてはまあ、あっという間だったような、長かったような、ちょっとこう時間の感覚が変わったかもしれません。
そうですね、皆さん私も今災害ボランティアセンターちょっと寄ってきたんですが、
はい、
何日が何曜日だっけっていう感覚がなくなったね。
そうですね。
ですね。それぐらいちょっと目まぐるしく日々が動いてるっていうのと、まあ意外に時間が経つの早かったりして、で、その大雨の災害から、実はその後も雨が結構、
はい、
降ってて、皆さん結構我慢するね、家の中で我慢する時間も長かったっていうのもあるんですが、気がついたらもう1週間ですよね。
そうですね。
はい、ですから、まあ、これから今日はね、午後から曇ってようやく青空が、出てまいりましたので、はい、ますます復旧ですね、あるいは家の片付け等をされている方もおられるでしょうし、被害を遭われてない方もですね、ご親戚の方とかお友達の方が、被災されて後片付け大変なんだよって話になるかもしれませんが、ちょっとまだね、先長いですから、無理なさらないようにして、作業を進めていただければと思います。この辺も含めてまた後でちょっとお話ししようと思いますが、
はい、
まず現状を確認ということで、現在分かっている被害の数ですね。
はい、
これをちょっとご紹介いただけるでしょうか。
はい、これはですね、28日昨日の午後6時現在という数字になるんですが、
はい、昨日の夕方現在
です。はい、はい、水路河川の氾濫177件、道路の冠水66件、床下浸水216件、床上浸水38件、土砂崩れ253件など合わせて1469件が災害対策本部に通報があったと、はい、いうことで数字が出ています。
はい、
それから、まあ、亡くなった方の数、行方不明者はすべて発見されたということになりますが、大道真直地区で亡くなった方7名、国道262号付近の下右田地区で4名、そして、大都市神社付近の真直地区で2名、大道の、失礼、小野の並で1名ということで、合わせて防府市内で14名の方が、亡くなられたというのが人的被害です。
はい、
それから家屋の被害状況は、先ほどの災害対策本部に通報があったものとは別に、自治会が調査をして判明しているものがあって、床下浸水は812件、床上浸水は152件、 全壊の家屋は23件、半壊家屋26件、一部損壊家屋は16件、これは7月23日の午前8時現在の各自治会への調査により判明している家屋の被害状況ということになります。
はい、まあ、今回 の災害の特徴というのは、まあ、非常に激しい雨が降りまして、
はい、
でちょうど特に被害が多いのは、まあ、大道とかあの辺も含めて鯖川の流域でもそうなんですけども、
うん、
ちょうど川に向かってすり鉢状になっている山が崩れる、もしくはその山から土砂とともに水が麓の集落を襲うと、
はい、
いうことですね。そしてそのそれぞれの集落を走ってます川が持たなくて、
うん、
溢れると土砂も入りますから、
はい、
そして浸水も起こしていくというのが今回の一連の災害の仕組みかなと思いますが、今日もちょっと私ずっと見てきたんですが、まあ、少しずつ復旧に向けてますが、まだですね、山の中腹とかに岩が残ってたりとか、
うん、
してます。あるいはその片付けなくちゃ言えない家の裏に岩が迫ってるとかいうのがありますので、災害ボランティア投入できない部分もちょっとあったり、復旧もできない部分がありますし、重機でしかも対応できないようなところもまだたくさんありますから、
はい、
ようやく、ね、天候が回復しましたのでこれからいよいよ本格的にというところではないかなと思いますので、まあ、一度に10人以上の方が、ね、今回亡くなったということで、まあ、この地域でこれだけの方が亡くなったということは水害でこれだけの人が亡くなるというのは、
うん、
これ大災害というふうに、
そうですね、
なかなか町の、ね、中にいますとそういうことがあったのかっていうつい思ってしまうんですが、
はい、
防府市にとってはですね、これ大災害というふうにちょっと思っていただいて、おかなくてはいけないなというふうに思いますよね。
はい、
はい、サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今週もですね、先週の災害を受けまして、番組内容を変更しまして、災害の情報、あるいは被害情報、あるいは避難の情報等も含めてですね、お届けをしております。
はい、
で、先ほどの局の前には、被害の概数というか災害対策本部に上がっている数を伝えていただきましたけども、
はい、
まだ避難の情報がありますの で、
そうですね、
これについてちょっとじゃあ犬くんの方から伝えていただけるでしょうか。
はい、今現在も避難勧告が発令中の地区をご紹介します。まずは右田地域です。右田市上、笠坂、上里、和田掛、田野口、新町、塚原、片山の1、片山の2、大日、江良、七尾、小森、方向、大ヶ原、矢はず、自由が丘4丁目、右田市下、中塚、沖田の口となっています。右田地域は、右田市上、笠坂、上里、和田掛、田の口、新町、塚原、片山の1、片山の2、大日、江良、七尾、小森、方向、大ヶ原、矢はず、自由が丘4丁目、右田市下、中塚、沖田の口。右田地区では現在も、小野地区に避難勧告が出されています。小野地域は全域です。中山、浪、鈴谷、真直、輪路、久金、奥畑。小野地域では全域に避難勧告が出されています。中山、浪、鈴谷、真直、輪路、久金、奥畑です。大道では、東ヶ崎に避難勧告が出されています。向こう島は、本村と小田地区です。向こう島地域は、本村、小田、それぞれの地区に出されています。松崎は、人丸地区に避難勧告が出されています。松崎は、人丸地区に避難勧告が出されています。
はい、
はい、
以上避難勧告は以上
ですね。
そうですね、
はい、
避難のこの情報っていうのは2種類ありまして、
はい、
まず一番強制力が強いのが避難指示ですね。これ昔でいうその、うん、まあ、皆さんの感覚でいくと一番近い言葉で避難命令、
はあはあはあ、
ですね。ですからこれはもう強制力が働きますので、はい、とにかく逃げないといけません。避難指示ですね、これが。で今あのご紹介になりました、今あの地域に出てます避難勧告です。つまり勧告ですから進めるということで、できれば避難していただくとありがたいと、あれ危険が伴う可能性もありますので、できれば逃げてくださいということで、まあ、避難勧告が出た場合は、まあ、逃げていただくといいんですが、ただ強制力がないんですね。
あ、
ですから大雨降ってまして、はい、避難勧告を出したら住民があの巻き込まれるんじゃないかっていうのは、それは 大きな間違いで、避難勧告はあの出るんだけど危険が迫ってるよというサインなんですよね。ですから住民が例えば頃合いを見て自分で逃げるっていう判断をしてくださいと、
はい、
もう進めてますからあの逃げてくださいということなんですけども、ただ、強制的に行政が行って引きずって避難しなさいということではないんですよね。
あ、なるほど。
だけどもやはり人的被害っていうのは起こってはいけませんし、土砂崩れっていつ起こるか分かりませんよね。浸水も急に増水してきて、来ますから、タイミングのいいところでとにかく逃げてくださいということで避難勧告で、さらに言うと、もっと言えば避難準備情報というのももっとあるんです。避難勧告を出す前段階として、特に要援護者、あの障害を持たれた方とか、あの寝たきりの方とかを搬送しないといけませんから、
はい、
避難準備情報というのを出しておいて、準備を整った段階で避難勧告でゴーというのが、まあ、理想的です。うん、ただ何分その大雨の急激な変化によっては対応できない場合がありますから、なかなか避難準備情報って出せないんですけども、基本的に避難勧告っていうのは皆さんにお任せするというところも多いんです。
そうか、そうですね、うん、
だからあのもう危険が迫ってるよというサインでもあるので、これは出さないといけないんです。
は
あ、できるだけ早くで、避難指示は強制力が働くので、場合によっては避難中に事故があってはいけませんから、避難指示まで出すかどうかは行政の判断というところになって、これはもうその災害対策本部の決定する人間の、あの知識力というか、最大限決裁力というか、
はい、
そこにかかってきますんで、ですからあの今避難勧告が出てます。一応まあおすすめという形ですが、あの出るには理由がありますから、どうぞ注意されて、
ね、
あの避難できるだけ本当していただくといいかな。実際あの避難勧告出てても、実際に避難所に避難している方の数が意外に少なかったりしますので、
そうですね、
あの大雨去りましたし、今あの青空が、ね、豊富地区出ておりますが、
はい、
土砂に染み込んだ水はまだたっぷり残ってます。あの先週もお話ししましたが、あの山は大きなダムのようなものですから、まだたくさんの水を保水してますんで、何かの拍子にガサッと崩れることがあります。あるいは一遍崩れたところも続きがある可能性がありますから、特に先ほどからあの出ております避難勧告の地域に関しては、
はい、
特に夜ですから、これから夜を迎えますんで、もうあのうちは山を背負ってて気になるということであれば、もうこれ避難所の方にぜひ、一晩だけでも結構ですから、まず行っていただいて、
はい、
逃げていただきたいというところはありますね。
はい、
でその避難所の情報ですが、
はい、先ほどの午後6時現在の避難所の状況です。サバ公民館9人、ヘスティア花木5人、それから小野小学校33人、右田公民館58人、右田中学校183人の合わせて288人の方が現在避難所にいらっしゃいます。サバ公民館は9人、ヘスティア花木5人、小野小学校33人、右田公民館58人、右田中学校183人、合わせて、今日午後6時現在で288人の方が避難所にいらっしゃるということです。
はい、まあ、あのご不自由を、ね、おかけすることはもう重々分かってますが、あのまずあの命あってと、それとあとやはりあの家が非常に大きな被害を受けてますと、それでまあ生活できませんから、
はい、
ちょっと避難所で我慢していただきながら、なんとか生活支援をですね、もうあのなかなかご自身だけでは無理な部分は公的な支援が入りますけども、後片付けであるとかそういったものは後でもちょっとご紹介します。災害ボランティアも含めて復旧活動を、
はい、
ぜひ避難所を基地にしてですね、あの体力あっての話だし、
そうですね、
体壊されてもいけませんから、
うん、
あのどうぞ避難所に行かれてもですね、調子が悪いようでしたらそこのスタッフにちょっと調子が悪いんだけどどうしたらいいかとか、そういったことをちょっと相談をしてみてください、
はい、
でまたあの本当気分が悪い場合はあの、まあ、地震災害と違ってあの防府市の市街地はちゃんとあの機能してますから、早め早めにあの病院の方へあの行っていただいて、
うん、
あのせっかくあの災害で助かってますから、
そうですね、
その後病気をこじらしたりとかね、あの意外にあの気がつかずに一生懸命働 くがために持病を持ってて、それに気づかずに無理をして倒れられたりとか、透析行かなくちゃいけないのに透析行くの忘れてたとか、いつも飲まなくちゃいけない薬をちょっと頻度を落としちゃったりとかで体を壊す方は出てきますから、そこは十分気をつけていただいて、ペースを必ず取り戻していただければ、これからちょっと長丁場になりますんでね、復旧に向けて、はい、いうことになろうかと思います。
はい、
で、一応避難の活動ですね。じゃあ、あと交通情報ですね。今のちょっとお届けしましょうか、まず。
はい。はい、そうですね。国道262号線についてなんですが。
これ、ちょうど、カッサカの方へ向かう。ちょっと土石流災害が起こって、
はい、
一応通行止めという話は何度もお伝えしておりますが、
はい、はい。それが果たしてどこからなのかという。
はい。詳しく伝えておりませんよね。
そうなんですね。はい、で、現在は山陽自動車道の豊富西インターチェンジと山口ジャンクションを経由した中国自動車道の山口インターチェンジの無料通行措置というのがありますので、
はい、
これを利用される方も増えてきているとは思うんですが、その豊富西インターチェンジの、周辺の渋滞と、それから262号線からさまざまな方面に進まれる方の渋滞というのが起こっているというのを先ほど聞きました、
はい、
262号線はではどこから通れないのかという話なんですが、はい、市街地の方から笠岡方面に参りますと、まず新橋を渡りますね。
また新橋を渡りますね。
はい、新橋を今渡りまして、はいはい、でその後は山陽自動車道が通っております高速道路の高架下、
はい、
この辺りから通行止めという看板が見え始める。
大きい看板が目の前に立ってますね。
はいはい、でえっと思いながら多分進まれると思うんですね、はい、262号線を、はい、でそうしますと、最近新たに左に曲がることができるようになってできた信号交差点というのがあるんですね、
はい、
県立総合医療センターの方に、はい、進むことができる交差点ですが、はい、ここまでは行くことができます。
できます。
はい、でもっと手前のところで通行止めの看板がありますから、そちらで U ターンをされたり左に曲がられたりという方もあるんですが、うん、その、県立総合医療センターの方に進む、新しくできたスーパーなどもありますけれども、はい、その信号交差点は左折笠岡の方に向かって左に曲がることはできます、
はい、
ただし右に曲がることは今度はできません。
右にはいけない、
はい、はい、右に曲がりますと右田小学校などがあるんですが、そこからまた、高速道路下になるんですかね、塚原交差点と呼ばれるところまでの間が通行止めになっている箇所があります、
はい
はい、でその塚原交差点からは、宇佐八幡宮側の県道、
はい、
要はその徳地方面などの
向かう
道ですね、はいはい、この道路は通行することができる、はい、
できますね、
ということになっています。はい、はい、その他にも現在 FM 足追いで把握している情報でいきますと、旧国道2号線の県道58号線、
はい、
ちょうど都の見付近の国道2号豊富バイパスと合流する手前のところ、
手前のところですね、
はい、こちらは土砂崩落で通行止め、はい、
止めです、
はいはい、豊富バイパスを経由していただく格好になります。はい、でそれから、豊富市大崎の県立総合医療センターから今度は玉泉湖の方に向かう道路なんですが、はい、こちらも玉泉湖の手前のところで、通行止めの箇所があります。
はい、
はい、そして、鯖川の両脇を流れます、流れましてはいけません、鯖川の両脇を通っておりますそれぞれの県道ですね、
はい、
県道の、宇佐八幡宮側とサイクリングターミナル側の両側の道路は、はい、それぞれ通行止めの箇所があって工事区間がありますので、はい、サイクリングターミナル側は県道184号線です、はい、でそれから鈴谷側宇佐八幡宮側は県道24号線なんですが、はい、県道24号線からお越しになっていただいて能面道路を通って小野大橋を渡って184号の方に川を渡るんですね。
一応川、鯖川を渡るということ ですね、
はい、能面道路ね、反対側に渡ります、
はい、
でそうしますと小野屋徳地方面に進める、はい、ということになっています、はい、で184号はこの能面道路がありますところから、市街地に向かう方の道路は、総合跡がある三叉路の交差点ですね、はい、角にコンビニがありますが、
コンビニがあります、
はい、ここまで通行
止め、通行止めですね、はい、あの辺も土砂崩落が一部ですね、
はい
はい、危険な状態になってますので、
それから鈴谷の方県道24号線の方は能面道路の方に、
はい、
曲がらなければいけないようになってます、
そうですね、
それから先が現在通行止め、
はい、
と、
はい、
いうことですね。
ですから特需方面に向かわれる方は、看板に注意してですね。
そうですね。
でまた災害復旧のためのですね、大きなトラックとか、いろいろな車、あれ場合によっちゃ外から来てる県外ナンバーの車がいろいろな支援で入ってますんで、分からずにうろうろしたり U ターンをしたりすることがありますから、いつもよりも通行するドライバーの方ちょっと気をつけて少しスピード落としめで、でなおかつこの地域被災地が近いところに近づきますと、今日あたりぐらいから乾燥してきますから、かなり土ぼこりも回ってきますんで、どうぞ運転する際は気をつけて運転をされてください。
はい、
事故を、ね、起こしてはいけませんので。
そうですね。
はい。はい。